宇都宮市はレディオベリーのすぐ近く。火曜日の夕方4時を過ぎるとひっそりと開店するバーがある。そこでは毎週栃木を、そして仕事を愛する大人たちが集い、グラスを片手にトークの花を咲かせている。今宵はどんな時間が流れるのか。ひっそりと開店です。
栃木県経済同友会プレゼンツ、テューセイトーキングバー。
どうもこんにちは。
いらっしゃいませ。あら、新善さん、今日は何にしますか？
そうだな、じゃあおすすめでお願いします。
かしこまりました。
あ、どうも、はじめまして。
こんにちは。
すごいキュートな女性。
あら、ありがとうございます。何をおっしゃいますやら。
横にいらっしゃると、何屋さんって言ったらいいんですか、お仕事とかって。
ですね、はい、ここのすごく近くにある、はいはい、放送局なんですよね。
え、お名刺いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ではこちらなんですけれども。
ありがとうございます。
はあ、
日本放送協会宇都宮放送局局長。
あ、そうなんです。
黒崎めぐみ様ですね。
そうです。
あ、どうもはじめまして。
はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
あれ、でも
お待たせしました、ソルティドッグです。
せっかく話盛り上がった時に邪魔するな。もうこの本当にバーテンダーさんは
いいタイミングで出てきましたね。
どうもありがとうございます。じゃあまずは乾杯しますか。乾杯。アナウンサーでいらっしゃいましたよね。
あ、そうなんですよ。
そうですよね、
はい、長らくアナウンサーをしておりまして、
はい、
で去年の夏に宇都宮に参りました。
はい、栃木にアナウンサーでいらっしゃった黒崎さんがいるって知らなかったんですけど、
肩書きアナウンサーでは来てないので、
はい、
っていうことですかね。
そうですね、お名刺も局長。
あ、そうなんです。
これ局長ってどういうお仕事になるんですか。
宇都宮放送局の責任者っていうことですかね。うん、
一番最初にこの栃木に移動、局長としてって聞いた時の印象ってどうでした。栃木に関して。
こんな東京から近いところに移動なんだなっていうのがまず思った第一印象なんですけれども、はい、仕事で大谷の資料館には行ったことがあるなとか。
はい、じゃあもう大谷石という存在はご存知だったんですね。
はい、はいはい、知ってました。はい、知ってるところは多いんですけど、でもまだ漠然としたイメージしかなかったですね。
はい、あれ、そもそも黒崎さんは、はい、生まれというのはどちらになるんでしょうか。
生まれたのは台湾なんです。は
い、台湾、
はい、台北市です。はい、
それから日本にっていうのは。
ほとんど横浜で育ちました。
はい、
あの途中小さい頃ルーマニアという国に3年ほどいたこともあるんですが、はい、それ以外はずっと横浜で、
はい、
で仕事を始めてから名古屋だとか大阪に移動しました。
と、はい、いうことはお父様っていうのは、あの生まれた時台湾で、はい、そして横浜でルーマニアでってなると、やはり世界を股にかけたお仕事。
商社に勤めていまして。
はい、はい、そうか。そしてこうね、育ちもいろんなところを経験し、そして社会人になってからもいろんな場所を。
そうです、そうです。
そしてついに局長として
宇都宮に。
宇都宮、はい、栃木にいらっしゃったのが去年の
8月です。
8月。
はい、みんなからこう宇都宮に送り出される時には、あ、餃子食べに行くからねとか、いちごが美味しいんだよねってぐらいの、
はい、
あの言葉が多かったんですが、一、
はい、
人かつて宇都宮局に勤めていた後輩が、もう休みのたんびに出かけたくなるところがたくさんあるところなんだよと言ってたんですよね。
はい、
それが印象に残っていて、
はい、
で確かに来るとすごい、こんなに魅力があるんだっていうことをもう再発見しました。
うん、
水は美味しいし、野菜もそうですし、果物も美味しいし、う
ん、食べ物に関するこうネットサイトなんか見ても、はい、焼肉屋さんって出てんのにここの米が美味しいとかそういうレビューが出てるんですよね栃木ってね。
本当にお米美味しいですよね。
うん、他、黒崎さんが発見されたすごいものってあります？
北関東弁がなかなかチャーミングだなと思いました。
はい、
はい、音が落ちていかない、高いところでずっと止まってるような言葉遣いがすごくチャーミングだなと思って、
はい、
いろんな放送で、あ、この人きっと北関東の人だなってことがだんだん分かるようになってきましたね。
もしあの黒崎さんのお友達がいらっしゃったら、どこ案内したいですか。
はい、やはりまずは日光に、多分人生で一度は皆さん行ったことがあるんだけれども、二度目っていうのはいるようでいない感じがしているので、
はい、
綺麗になったその様々な建物を見てもらったり、そのあたりをこう散策したり することをはじめとして、あとはもっとおいしいものをいっぱい食べてもらいたいなと思ってます。
結構黒崎さん味覚魅了されてるんですね、栃木県にね、
はい、本当に本当に。
これから今気になってる、新たに魅了されてみたいものってありますか？
残念ながらお祭り系は来てから一個も体験できてないんですよね、
はい、
でも2つ目の夏が終わり、うん、このあと、まあ、秋冬春とどうなるかわからないんですけれども、なんかその文化的なものとか地元に根付いているものっていうものを体感できてないなっていうのが残念ですし、うん、感じてみたいなってところですね、
うん、宮祭りとかね。
そうです、ずっとい
ろんな温泉祭りとか ねありますもんね。
そうなんです。
でもどうでしょう、こう今 NHK で、はい、やっぱオリジナルコンテンツも栃木で作ってるわけですよね。
そうなんですよ、栃木630という平日のニュース情報番組を放送しています、
うん、
ぜひ皆さんにご覧いただきたいなと思っていますし、うん、FM の放送もやってるんですね。これもやっぱり地元の魅力を伝えたいなと思って作ってる番組なので、ぜひお聞きいただければなというふうに思っています。 NHK の使命は命と暮らしを守るということもとてもあるので、そのための情報をきちんとお届けするために日々皆さんと一緒に仕事をしてるなというふうに思ってます。
うん、この宇都宮放送局を、はい、このように育てていってあげたいなっていう思いは、ね、
実はテレビで、はい、まあ、県内の皆様向けの放送を始めてまだ10年目なんですね、うん、NHK 宇都宮放送局としては今年78年なんですけれども、まあ、テレビの放送はまだまだ新しいなと思っているので、はい、もっと分かってもらうというか、もっとお互いに大事に盛り上げていくっていうことができればなというふうに思ってます。
いやもう今日は僕黒崎さんの美しさで盛り上がっちゃいましたから、
はい、
本当にもう美女を前にするとお酒は美味しくなるもんですね。
だといいのですが。
間違いなく今日のお酒は美味しかったです。黒崎さん今日は楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。